で、質問はですね、業とは何か。という、質問ですね。で、業っていうのはですね、一言で言うと、その人の習慣ですね。習慣を業と言います。はい。だから朝何時に起きて夜何時に寝るというようなものも業です。そうです。そう。だから業って何ですかって言ったら、その人のもう身についてしまった習慣。例えば朝1時に起きるという習慣が身についてしまった人にとっては、ね、仏法を聞いて、7時に起きてくださいと、こういうふうに言われて7時に起きようとしても、今までの習慣が邪魔をして、その時間に起きれない。つまり仏法としてはこういう生活習慣を身につけてくださいよって言われても、今までの悪い習慣が邪魔をして、仏法の仏法で言われた通りに実践できない。
仏法で言われた通りに実践できない習慣は悪業なんですか。
そうです、悪業になるんですね。
例えばそれがその仕事で夜中の2時にしか寝られないとかね、朝早く起きられない場合でもですか。
それは
負けてるわけではなくても、
それは全知識がその話を聞いて、ああそういう仕事形態ならば仕方ないですねって言われたら、それは悪業ではないです。悪業っていうのはあくまでも苦しみを生み出す習慣です。苦しみを生み出す習慣。苦しみを生み出す習慣。例えばどんなのが悪業になりますか。ね、わかりやすく言うと、自分を責めるという習慣を身につけている人は、これは悪業になります。ね、なぜ自分を責めるか。当然のごとく、自分が悪いことをしたからです。ここにはいわゆるその自分を責めてしまうのは、その人のもとに思想があるわけですね。そういう行動に移る思想的背景があるわけです。この思想が間違っている。これを仏教では邪見っていう。邪見っていうのは間違った思想、間違ったその人の、ものの見方や考え方、思想。例えば自分を責めてしまう人の間違った思想っていうのは何かというとですね、悪は責めることによってなくなる。こういう思想を持っているわけですね。悪はなくなること、責めることによってなくなる。だから自分の中に悪い部分を見つけたならば、ダメだダメだダメだ、僕ってダメな人間なんだと一生懸命自分を責めることによって、自分の中の悪い部分をなくしていける。こういう思想を持っているってことですね。こういう思想を持っている人は、自分の中の悪を見つけるたびごとに自分を責める。例えば、自分が朝起きれなかった。 起きれない自分を責める。自分が会社で失敗をした、失敗をした自分を責める。自分が発言した時にうまく言えなかった、うまく言えなかった自分を責める。こういうふうに、自分の中で悪と思うものが出てきた瞬間ごとに責め始めるわけです、自分をね。そうすることによって、自分に罰を与える。で、罰を与えることによって、まあ、罪が消えると信じてるわけですね。ところが罰を与えるとどうなるか。当然のごとく自分を責めると、この流れとしてね、苦しみが起きるんですよ。で、自分を責めたら苦しみが起きる。ところが自分を責めている人は、自分を責めることによって罪が消えると信じてるわけ、ね、自分を責めれば罪が消えると。ところが罪が消えてるはずなのに苦しみが残るんです。当たり前ですよね。自分を責めてるんだから、自分を責めれば苦しみは起きます。だけどこの人の思想は、ね、悪を責めることによって罪は消えると信じてるわけです、ね、亡くなるというのは罪が消える。ところが罪は消えているはずなのに苦しみは残る。不思議なことが起きてるわけですよね。その人の中では理解できないことが起きてるんです。しかも習慣化してるから何にも考えない。自分の心でどういう仕組みで物事が起きてるかっていうことを改めて見直すことなくですね、ごく普通に悪は責める、ね、悪は責めたから罪は消えた、でも苦しみは残る。苦しいわけです。なんで苦しいか、自分を責めたからですね。だけど本人はそう思ってない。なぜならば、私は自分を十分に責めたから罪は消えたと思ってるんです。ところが苦しみは残っている。じゃあこの苦しみは私が生み出したものじゃないですよね。そうでしょ。違いますよね。そうですよね。私が生み出したわけじゃない。私はあれだけ自分を罰したんだから、えいえいえいえいって抗議したんだからね、私の罪は消えました、禊ぎは済んだでしょね。なのに苦しみが残ってるんですよ。そしたらこの苦しみは私が生み出した苦しみじゃないですよね。そうですよね。違いますか。いいですか。私は自分を責めることによって罪滅ぼしをしたんですよ。えいえいえいえいえい、ほら罰を受けました。悪は罰を受けなくちゃいけないって教えられてるから、ね、悪いことをした、罰を受けた、えいえいえいえい、自分を責めました、これで罪滅ぼしは終わりましたよね、終わりましたよね。なのになんで苦しみが起きるんですか。
人のせいにしたくなる。
そうですよ。この苦しみはきっとあいつのせいだ。あいつがね、私のことをね、粗末に扱ったからだと。あいつのせいだ。あいつがね、子供の世話をしてくれないからだ。あいつのせいだ。あいつが私の話を聞いてくれないからだ。と、当然これは人のせいですよね。この苦しみは。 そこで人をですね痛めつけます。お前のせいよ、ね、そうするともう怒りをぶつけることによって心はすっきりするわけ。苦しみは消えました。ところが目の前には傷だらけの、ね、人がいるわけ。旦那さんとかに、ね、やると傷だらけだね、傷だらけの旦那さんがいる。そうするとね、いやこんなひどいことを私は渡してしまったと自分をまた責め始めます。えいえいえいえい。そうするとみそぎは済みました。これでね、旦那さんが傷ついたことは私が自分を責めることによって罪は消えました。これでもう旦那から責められる必要はありません。なぜなら私の罪は消えたからですね。そうですよね。違いますか。まだ足りないですか。もっともうもっと責めればいいんですか、自分をね。はい、これでみそぎが済みました。あれ、苦しみがいっぱい残ってる。この苦しみは私のせいじゃないですよね。当然目の前をこう探すと旦那しかいない。旦那のせいだな。そうすると傷だらけの旦那がいる。会った時にはああ旦那をまた責めてしまった、ごめんねっては絶対言わないよ。ごめんねって言ったら自分は悪いことになっちゃうからね。その代わりごめんねとは言わない代わりに自分を責めます。ああもう自分はダメだ、人間だ、ダメだダメだダメだダメだダメだダメだダメだダメだ、さっきよりもね3倍ぐらい自分を責めましたね。これでみそぎが済んだでしょ。まだ足りない、じゃあ4倍くらいやろうか、5倍くらいやっちゃおうか。
まあ、どんどん悪循環、
悪循環、悪循環、
悪ごっくっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、懺悔滅罪っていうことと関係はどうなんですか。
全然懺悔してないじゃないですか。
懺悔、
懺悔って全然責めるっていうのは全然懺悔してないです。
懺悔とそれとの違いはじゃあどう。
懺悔ではまあそれはちょっと置いておいてね。懺悔っていうのは自分の中には悪を認めるってことでね、いわゆるこういうことで苦しみを生み出してきたんだという現実を受け入れたことを懺悔って言うんです。そうすると思想が変わるわけ、ね、つまり自分を責めても、ね、苦しみは変わらない。ところがね、いっぱい自分を責めてきた人はいっぱい人を責めてきた人でもある。だから現実を受け入れるということは当然罪もない人を散々苦しめてきたという現実を受け入れないといけないから、そんなことは受け入れることはできない、私はそんな悪人じゃない、そうよ私は悪人じゃない、悪人というならもっと自分を責めるわ、ガンガンガンガンガンガンガン、このね、自分を責めることによってみそぎが済んだっていう、これがねこう強くある思想なんです。だから私は悪くないって言うんです。なんで悪くないか、いっぱい責めたからです。自分を、私は絶対悪くないです。これぽっちも間違っておりません。なぜなら十分に私を責めたからです。これ以上私を責めろって言うんですかってこうなるわけ。ところが攻めれば攻めるほど苦しみが発生する。そしてこの苦しみは罪は消えてしまっているので全部人のせいなんです。だからこのもう火炎放射のようにボワーッとねある個人に向けるんだ。こういうのをねもう果てしなく繰り返すのを悪業っていうんですね。習慣だからもう何かね悪いことを見るたびに自分を責める、自分の中の悪を見るたびに自分を責めて苦しみ発生、人のせいへ怒りをぶつける、 怒りをぶつけた自分をまた責める、苦しみ発生、また人のせいを果てしなく繰り返す。
そこから抜け出すにはどうしたら、
そこから抜け出すために必要なものが仏法なんですよ。仏法というのはこういう自分を客観視することね。それこういう自分なんだってことに気づけば抜け出すことができる、ね、ところが抜け出すためにね、ちょっと自分を責めないでほしいっていうふうに言っても、何を言うの、自分を責めないことなんてできるわけないじゃないのっていうことで習慣化されてるからね。
他人のせいにする人は何か起きた時にね、
はい、
他人のせいにする人は必ずまず初めに自分のせいにし、
自分を責
めてるんでしょ
う。そうです。
そこが抜けては抜けてるってことはないんですか。
ないです。
最初から人のせいにしてい
くってことはないです、ね、絶対ないです。ここがもう必ずあります。
いろいろ毎日、まあね、仕事でトラブルが起きたりとかするんですけど、
はい、
そういう時に自分を振り返るといつも人のせいにしている感じなんです。今聞いてても、いや私は自分を責めたりしてないんじゃないかなと思ったんですけど、そうではない。
そうではない。自分を責めていることに気づいてない。
責める人は本人は反省していると思って。
そう、反省と反省だと思う。
っていうのとそれとの違いが、
反省っていうのは現実を受け入れるだけであってね、自分を責めることじゃないわけ。反省して苦しくなったならば、それは間違いなく自分を責めてます。
本人は一応反省してるつもりなんですけど、実際は責めてて、なんかもうトラブルが起こった時に、私は反省したと、私はごめんなさいと思ってるけど、あなたはどうなのって思ってしまうから、はい、他人を責めるんじゃないですか。
そう
反省っていうのはあくまでも自分のどういう種まきの結果こうだったかっていう事実を、
そうそう、
まあ、冷静に見て、じゃあその、はい、そういう原因を取り除いていこうっていう前向きに考えていくのが反省っていうことであって、
はい、
責めることとは違う。
でも全然違う。自分を責めたら反省はできない。だからほとんどの人は反省するってことは自分を責めることだと思ってる。
まあそうですね。自責の念とかってことはありますね、はい、あなたには自責の念がないのかと、
はい、それは自分を責めてるってことですよね。当然自分を責めた分だけ苦しくなる。
だから自責の念があることはいいことだっていうふうに世間一般に思われてますよね、
うん、それは世間一般的にはそう思う。
自分を責めることは人を責めることとは違うと、
はい、
正反対なんだと、
はい、でも実はそうではなく、自分を責める人ほど人を責めてしまう、うん、だから自分を責めることをやめれば人を責める心も消えます。ただ、いや人を責めてしまうなと、もう人を責める心をなくしたいな、そう思ったらもう自分を責めることをやめる。自分を責めることをやめるっていうのは悪を見てもね、許してあげてしまうんです。仕方なくね、人の悪を見ても
自分の悪も許すし人の悪も許す。
そう許すっていうのは仕方ないなっていうふうに見えるってことです。そんなこと言ったらもう世の中回っていかないじゃないかっていうふうに思ってるわけです。でもそれは悪を責めたらなくなるって思ってるからですよ。悪を責めた方が今よりも良くなる。仏教はそうじゃない。悪を責めるともっと大きな悪が生まれると、こう説いてます。悪を責める人はもっと大きな悪を犯すと、ね、こういうふうに説かれてますので、悪を責めることはもっと事態を悪化させるだけなんです。
でも悪をやめようとすることはいいことなんですよね、
はい、悪をやめるっていうのは要はこういうふうになっているっていう ね自分の心っていうのはこういうふうに悪循環になっているっていうことを知ればやめられるんです。責めるっていうのはね、結局こう徹底的に調べることもなく安易に責めることによってなくなるだろうと思ってるんです。徹底分析が必要なんですよ。なぜこうなるのかっていうことを分析した結果、あ、ここに原因があったんだっていうのが反省なんです。
あ、だから因果の道に従って原因を取り除こうとすることが反省であり断言だと。
そうすると
断言滅罪にな
る。そうそう、私たちが悪を責めるっていうのはどちらかというと悪っていうのはいろんなものの ね、要因が重なって出てきた結果なんですね。その結果だけ見て一生懸命結果を抑える、ね、水道があって、ね、水道があってこうホースがつながっているとしたら、こう問題が起きているところはホースの先なんですよ。ここがこう水が出ている、悪が出ている部分なんですよ。私たちが悪を責めるっていうのはここにピュッとね線をするようなもんなんです。そうするとここがパンパンになって、ここにバチッと穴が開いてね、シュワーッと出るわけです。そうするとここもまた悪が出てくるから、一生懸命ここをちょっと押さえようとする。そうするとここからまたプシューッと出てくるわけです。こういうような状態が私たち、まあ、知恵がないのでね、こういう反省の仕方しかできない。反省っていうのはこの蛇口をピュッとね止めればいいんです。蛇口を止めれば悪が消える。非常にまあね簡単なことなんですけど、仏教っていうのはこの蛇口を止めなさいっていうふうに説くだけであってね、悪が悪くないとは言ってないんですよ。ただその悪の出ている部分は結果なので、そこをいくら止めても悪はなくならないと、こういうふうに説いてるってことです。だから反省っていうのはこの蛇口の部分を止めると、これだけです。
その原因を冷静に、見るというか、
そうそうそう、
極めてその理性的なんですね。
そう、仏教というのは極めて理性的な教えなんです。
で、その攻めると感情的な、
そうそうそう、感情的にこう、ね、出てきた結果ばかりを攻めていて、なぜそういう感情が起きてきたのか、なぜこんな気持ちが起きてくるのかということを冷静に見つめることがないんです。こういうことなんですね。これが業。だから悪業、まあ業っていうのはその人の習慣だけど、悪業といったら苦しみを生み出すその人の習慣。だから業っていってもいろいろある中で、幸せを生み出すものを善業という、苦しみを生み出すものは悪業という、それ以外にも業があるわけです、いっぱいね。で、仏教ではその苦しみを生み出す悪業をなくしてきなさいと、こういうふうに説かれているわけですね。
多分今その苦しんでるっていうほどではないんですけど、その人間関係のトラブルみたいなことで、はい、自分が悩むときは大体こういう感じになるのかなと思います。
そうですね。
そこまず自分を責めるっていうことをなくしていけばいいってことですよね。
そうですね。一番はですね、どこをなくしたらいいか、簡単なんですね。人のせいにする自分、これを許してあげてほしいんです。つまり自分の中で人のせいにする自分が嫌だと思ってるんですよ。これがまず全ての出発点なんですね。人のせいにする自分を責めてしまう、責めると苦しむ、苦しむとまた人のせいにする、で人のせいにする自分をまた責める苦しむ、また人のせいにする、人のせいにする自分もまた責める
のだ。ということは、その今はその、まあ、まあ人のせいにするっていういわゆる愚痴の業、
まあ怒りですよね、
まあ、
怒りをぶつけてしまっている心の中で、ね、
でまずはじゃあそれを仕方がないと、
そうそうそう、そういうふうにする自分を、
まあ現時点、まあ、もちろん良くないことですけども、それ責めるんじゃなくて、その
まあ、いや、現時点としてこのね、人のせいにする自分は、まあ、悪いんだけど、
悪いのは事実ですよね。
悪いのは事実だけど、だけどそれを責めると、
責めると余計に
また余計責めたくなってくる。
だからその現時点では、まあ、まあ、とりあえず仕方がないと、
そう、もう仕方がないと、そう、
そういうふうに一旦割り切って、
そうそうそうそう、まず自分をこう許してあげる、こういうことをする自分も仕方ないな、
その人のせいに従う人のことも許すってことですか、
ね、いやいや、まずその人のことは置いといて、
置いといて、
置いといて、こうやってこうしてしまう自分を仕方がない、仕方がない、こういうふうに思える、まあ思っていくようにこう言い聞かせる。そうするとだんだんと人を責めなくなってきます。はい、つまり人を責めてしまう自分をまず自分が許してあげる。そうすることによって今度人を許せるようになってくるんです。だからまず自分を許してあげてくれほしいんですね。人のせいにしてしまう自分を許す。仕方ない、仕方ない、そういうふうに人のせいにしちゃうのも仕方ない、そういうふうに自分を許してあげれば、だんだんと人のせいにする心が減っていきます。いわゆる今人のせいにしてしまっている状態が仏教では欠乗法と言われるわけですね。欠乗法っていうのは仏様でもなくすことができない。なくすことができないっていうことは減らすことはできるんですね。減らすっていうのは何かって言ったら、こういうことが起きたときにまだまだ業が深いからなと思って仕方がない、仕方がないとこういうふうに思っていくことによってだんだんとこの業が減っていくわけです。
そういう業があるから仕方がないなって思った。
そうそう、そういう業があるから仕方が
ない、重ねていけば、
そうそう、
人のせいにするっていうことも少なくな
る、少なくなってくる。そうです。だから一瞬にしてなくす方法はないないからもうね、ちょうど、うん、車で行ったらね、猛スピードで走ってるような状態なわけで、ブレーキをかけてもすぐには止まらないでしょ。だから徐々にこの気持ちを減らしていこう、欠乗をなくしていこう。それはどうやって？仕方がない、仕方がない、仕方がない、こういうふうに思っていくことによってだんだんと減っていきます。これが GO という部分ですね。分かっていただけたでしょうか。
ありがとうございました。
はい、ではちょっと休憩をします。